皆様こんばんは。今夕はイザヤ書の63章を共に見てまいります。預言者は神の言葉を受けて扱って語るものですけども、今日の箇所は預言者が主と交わり、また主に感謝し、また主に祈り求める姿が描かれています。この章は後で前節読みたいと思うんですけども、段落ごとに一節から六節までは預言者イザヤと主との対話が記されています。イザヤが語ると、また質問すると主が答えてくださり、またイザヤが問いかけ主が答えてくださるというやりとりが六節まで記されています。そして7節から14節の段落が切れるところまでですね、神様がこれまで御民を愛と恵みと忍耐をもって助け導いてくださったことの感謝と、またその主がよくしてくださったことに自分たちがどれほど感謝しなかった、逆らってしまった主を悲しませてしまって、ついにはこれほど素晴らしい恵みをいただいたのに、今は見る影もないという感謝とともに、後悔といいますか痛みが語られています。そして14節の後半から最後までは、どうか憐れんでくださいと、回復してくださいという切なる願いを主に捧げています。主との対話、そしてこれまでいただいた恵みへの感謝、そして3番目は切に主の憐れみを求める、この3部からなる以前の預言の言葉を共に味わいながら、まず拝読いたしましょう。最後の節はご一緒にお読みいたします。イザヤ書第63章。エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着て来る方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいないことに唖然とした。それで私の腕が私の救いとなり、私の憤り、それが私の支えとなった。 私は主の恵みを語り継げる。主の美しい御業の数々を、主が与えてくださったすべてのことを、その憐れみと豊かな恵みに従って与えてくださったイスラエルの家への豊かな恵みを。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。その時主の民は古のモーセの日を思い出した。彼らをご自分の群れの牧者たちと共に海から導き上った方はどこにおられるのか、その中に主の聖なる御霊を置いた方はどこにおられるのか。彼らに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。荒野の中を行く馬のように彼らはつまずくことはなかった。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れなくされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。ご一緒に、はい、私たちは常しえからあなたに支配されたこともなく、皆で呼ばれたこともないもののようです。お祈りいたします。天の父様、イザヤが主と近く歩み、民の預言者として主の言葉を聞き、また主に取りなし祈る箇所を今読みました。どうか私たちも御言葉を預かる者として、一人でも救われるように、一人でも回復するように、一人でも癒されるように、一人でも主をあがめることができるように、私たちも祈りの心をお与えください。今日の箇所を通して主がこのように私たちをも取りなしとして用いてくださることを信じて、祈る者へと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。切々とイザヤが主に訴えているこの章を共に見ていきましょう。主との深い交わりを通して私たちは主のお言葉を 心に深く刻み、また証しし、また身をもって主の真実を私たちを通して表すようにされています。感謝なことに、昔は、といいますか、旧約時代はご聖霊の導きを少数の油注がれたものしか受けられませんでしたけれども、今私たちは一人一人がキリストを聖霊によって知り、受け、信じ、そして御霊によって神の言葉を理解し、また御霊の取りなしによって祈り、また御霊の助けによって証しするものとされています。このイザヤの姿は私たちの姿にもつながるのです。この、主に召された、預言者がどのように主と交わりながら、主に感謝し、また、民と共に苦しみ、また主に祈るのか、そのことを確かめてまいりましょう。まず第一の部分、一節から六節は、彼が主に尋ね、主の言葉を聞き、その交わり、やり取りを証ししている箇所です。そこで言われているのは、主が望んで来ている姿を見た、幻で示されたところからです。エドム、ボツラはその町ですけども、イスラエルの東にありますエサウの子孫エドムの国から、主は真紅の衣を着てやってきます。その衣は血を流して返り血によって赤く染まっていたのでした。そしてその方は権威あるお方としてこちらに進んできました。誰だろうとイザヤが思い巡らしていると、主が語りかけます。私は正義をもって語り、救いをもたらす大いなるものと主は宣言されました。イザヤは二節に、なぜブドウ踏みをする者のように赤い衣を着ておられるのかと問いかけます。ブドウ踏みはイスラエルでよくされている働きですけども、ブドウを踏むというのは裁きを行うことにも例えられます。赤い汁を流すように裁かれた者の血で染まる裁きが主によってなされます。なぜ主がそのように諸国の民でブドウ踏み裁きを行うのか、その理由を主は告げています。彼らがイスラエルを情け容赦なく踏みにじっていたからです。そしてイスラエルの民にはまず主に呼び求める信仰が廃れており、そして信仰を持って主と共に立ち上がる者がいなくなってしまっていました。ですから主がただお一人で敵を打ち破るしかなかったと主は語っています。三節に、 私は一人でブドウ踏みをしたと。かつて、主は、イスラエルを懲らしめるために、諸外国を用いました。アッシリアが用いられ、またバビロニアが、今、イスラエルに攻め込むような、状況でした。そして高ぶった、イスラエルの敵たちを主は撃たれます。そのように高ぶる者たちに悪の報いを返すことは、それは主の救いの技でもありました。五節六節を見ますと、助力する者、協力する者は誰もおらず、主ただお一人で助けるしかなかった。イスラエルの牧者は悪い牧者となってしまい、そして民を牧さなかったという状況がすでにありました。人の手ではなく、人の支えでもなく、ただ主だけが裁きと救いをなされると主は告げます。諸国が裁かれることは、同時に御民が救いを受ける時でもある、贖われる時でもあります。このことは、新約キリストの救いにおいては、主ご自身がすべての民を救うために、ご自身が身代わりに血を流されることにつながってゆきます。しかもその技は、弟子たちの誰一人として助力すること、一緒に祈ることもできない中で、主ただ一人で成し遂げられました。すべての民を罪から救い贖うために、主お一人が贖いの血を流されたのです。旧約時代の象徴ではですね、そのことを表すために、イスラエルが救われる方の象徴、そして、諸国が受ける裁きが、十字架においてはご自身が犠牲となる、血を流して苦しみ裁かれる、それを象徴していました。神様はただ一人で裁き救われる。イザヤは、その言葉を受けて、預言者として民の一人としてイスラエルの歩みを振り返ります。主は、7節以降ですね、かつてイスラエルに、豊かな祝福を、与えてくださった言葉を、ここで、引用しています。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられたとあります。実態はほど遠かったです。でも主は彼らの完成される姿を見て、偽りがないご自分の民だと あえて宣言し、そのように導くことを計画しておられました。そのために試練もあり、忍耐もあり、また懲らしめもありましたけど、すべて主の愛から出てきたことでした。八節の終わり、こうして主は彼らの救い主となられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。これがイスラエルの受けた恵みです。主は懲らしめる苦しみを与えましたけども、決して、もう当然のことだ、と言って、見捨てることはされなかったんです。苦しむ時には主も、親が、子を、懲らしめざるを得ない時と同じように、かえって自身の方が痛みを経験しながら御民を打たれたのです。そして彼らが力を失った時には背負って導いてくださいました。しかしそれでも彼らが高ぶって主に逆らうので、主の聖なる御霊を悲しませたというのは聖霊を阻む罪です。そばにいて取りなし御言葉を解き明かし、それが民の回復する、信仰を回復する最も必要なことなんですけども、それさえ拒んだらもう懲らしめるしかなかったのです。主は敵となられ、そして諸国を裁きの杖として用いました。そしてようやく11節から14節に、主の民がかつてどれほど主が良くしてくださったかを思い起こすようにされたのです。いにしえのモーセの日、エジプトを脱出した民は海を分けてイスラエルをエジプトの追撃から救い出し、約束の地へ、この荒野の困難な道をいつも共に行って守り導いてくださいました。民の度重なるつぶやきや反逆にもかかわらずです。こうして荒野の旅を全うし、約束の地に入れられました。そのように主が近くおられた時が、また経験がもうないということに民は愕然としている、イザヤが置かれた時代でした。これまでの主の忍耐と愛に感謝しつつ、ここでイザヤは民の一人として主に願い求めるのです。主がかつてイスラエルを顧みたことは確かです。このようにしてあなたはご自分の民を導き、ご自分のために輝かしい名をなされました。ここでイザヤは願い求めます。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい御住まいから、と。これまでイスラエルを熱心に愛し、顧み導かれ救われた あなたの熱心と御業はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。妬むほどにイスラエルを主は愛しておられました。しかしその主の激しい愛をどうして閉ざしておられるのですかと、イザヤは問いかけます。そして16節では自分たちの立場を主の前に告げます。あなたは私たちの父です。たとえアブラハムやイスラエル、ヤコブが、知らない、認めないと言っても、確かに族長たちからすればですね、このイスラエル の不信仰はですね、もう信じられないという状況だったでしょう。しかしそれでも、主がアブラハム、イサク、ヤコブに祝福されたその、約束に預かっている子孫です。変わらず私たちの父であり、そして私たちの贖い主であることは永遠に変わらないはずです。主は御言葉の、彼は御言葉に約束を盾に、かつてモーセが取りなしたように取りなします。そして17節から19節は悲惨の中でのでも諦めない必要な訴えで、この63章は終わっています。現状はまだ回復の見込みは見えません。イザヤとしてはですね、どんなに予言しても民が主に立ち返ろうとしないのはなぜだろうかといぶかっています。17節、主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにしてあなたを恐れなくされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください。確かにこの固くなさはですね、不信仰を繰り返した報いです。そして主が彼らの心を変えてくださらなければ立ち返ることができないのは事実です。ですから主が戻ってきてくださるように、来てくださるようにと願い求めました。そして自分たちの受けた苦しみを、苦しい現状を18節19節で訴えます。敵があなたの聖女を踏みつけました。そしてもう今のイスラエルの現状は、かつて主と共に祝福の道を歩んだ、それが全く忘れされて見る影もなくなって、神様と全く関係のない民のようになっています。自分たちも諸国もそのように見ています。そう訴えているということは、なお主に期待しているということです。どんなに絶望的な現状であっても、主はご自分の約束を必ず果たされると。 そう信じています。だから主に訴えているのですというイザヤの証です。確かに主が見捨てたように見える時があります。しかし、それが必要だから主は民に絶望を与えておられ、助けの手をまだとどめておられるのです。私たちの人生も、この生みの苦しみがいつまで続くのだろうかという時がありますけれども、必ず救いの時、誕生の時が来ます。ですから、諦めずに求めましょう。イザヤの祈りは、今私たちに届いていることを私たちは知っていますから。これから、そして今も始まっています。終わりの時の困難はこれからも続くでしょう。しかし私たちは地上で、主の再臨がまだ、来なかったとしても、主は必ず救いを成し遂げ完成してくださるということを信じて、現状は現状として主に訴えながら主を待ち望みましょう。どうかお帰りください。その訴えは、主をどうか来てくださいとの祈りにつながっていますから、お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、このイザヤの切なる祈り、また主の語りかけを私たちのものとしてください。そして私たち自身の必要、教会の必要、そして試練の中にある巨大姉妹の必要、そして信仰の回復の必要や救いの必要、どうかあなたに祈るものとへと導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。